こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はコーチングとマーケティングの共通点からマーケティングに学べることを掘り下げていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。あるコーチングの本を読んだんですが、本のタイトルは最高のコーチは教えない。著者は吉井正人さんです。吉井正人さんは千葉ロッテマリーンズの監督で、現役時代は投手として大リーグでも活躍された方です。今年2023年の3月の WBC では侍ジャパンの投手コーチを務めました。この本にはダルビッシュ、大谷翔平、あとは佐々木朗希などの一流選手を育った吉井さんのコーチングの方法や考え方が書かれています。印象的だったのは吉井さんのコーチングスタイルでした。3つのこと、観察、質問、代行。代行というのは代わりに行うという代行ですが、観察質問代行の3つで進めるというコーチング方法です。それぞれ簡単に補足をすると、最初の観察ですが、まず選手のことを徹底的に観察します。次に相手に質問をしていきます。選手に何をやりたいのか、どう思っているかなどと聞いていくんです。3つ目のステップがその選手の立場に立って代行するというものなんです。指導する選手にどのような方法が合うのか、どう伝えれば分かってもらえるか、その選手になりきって考えるという意味なんですが、以上が観察、質問、代行と。この順番によってコーチングをやっていくという内容です。はい。で、ここからマーケティングへの示唆について入っていきたいんですが、今の観察、質問、代行、これマーケティングのお客さん理解に共通点があるんですね。顧客理解と共通点があると。というのも、コーチをマーケター、そして選手をお客さんとそれぞれ置き換えると、吉井さんのコーチングスタイルである観察、質問、代行はお客さん理解に示唆があるんです。どういったものかというと、まず観察ですが、これはお客さんの行動、生活環境や置かれた状況を観察すると。次に質問ですが、対話から質問して言動や考えを知って、さらに奥にある心理まで汲み取ってお客さんのことを理解していきます。3つ目の代行にあたるものですが、お客さんにさもシンクロするように憑依をしていって、お客さんが見ている景色と同じ光景をマーケターも自分も見ようとする。まあ、つまり顧客目線の獲得です。このようにそれぞれ当てはめると、コーチングの方法というのは、お客さんの理解と共通点があるんです。で、もう少し観察から順番に見ていきたいんですが、まずはお客さんをフラットに見ていきます。次に着眼点を意識し、仮説を持ちながら観察をしていくと。その過程でお客さん像をつかみ、できれば直接の対話によってお客さんに質問し、さらに理解を進めていきます。お客さんの奥にある望みや不満までをお客さんが直接教えてくれることってないんですよね。というのも、お客さんは言葉にできなかったり、他人には恥ずかしくて言いたくない、あるいはそもそもお客さん本人も気づいていないものだからです。お客さんが答えてくれた内容に加えて、マーケターが時には自分の大胆な解釈も入れてお客さんのことを深く理解していくんです。ここまでのレベルでお客さんを理解することで、お客さん目線になります。顧客目線とは、お客さんと自分、つまりマーケターに当たるわけですが、お客さんとマーケターがシンクロするように、お客さんが見ている景色と同じものを自分も見ようとすること。これがお客さん目線になるということなんです。で、マーケティングの本質に立ち返ると、マーケティングとはお客さんから選ばれる理由を作る活動全般なんです。マーケティングとは、お客さんから選ばれる理由を作る活動全般であると。お客さん目線とは、お客さんの見ている光景と同じものを見ようとすることですが、完全に見る景色が一致することはないでしょう。まあ、だからこそ、1ミリでも近づこうとする姿勢が、マーケティングの顧客理解では大事だと思っていて、コーチングのやり方がマーケティングでも共通すると思って、今回共有でした。はい、そろそろクロージングです。今回はコーチングからマーケティングに学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。コーチングと顧客理解の共通点は、観察から順番に言うと、観察とはお客さんの行動や状況を観察し、次に質問というのは、対話からお客さんの置かれた環境や行動、心理を理解していきます。そして代行にあたるのが、お客さんにシンクロし、顧客目線を獲得します。マーケティングとは何か？私はマーケティングの本質とは、お客さんから選ばれる理由を作る活動全般だと捉えています。選ばれるためにはお客さんの理解が大事なんですよね。売り手とお客さんと売り手の目線が完全に一致することは難しいかもしれませんが、だからこそできるだけ近づく姿勢をマーケターは持ってお客さんの理解を深めていく。 これを最後、学びとして残しておきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。